皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月15日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題はまずは場の力という話です。例えば自然農法ってありますけども、自然農法で農業をやる場合はですね、作物を作るというよりも土を作るわけですね。この微生物をですね、自然な形で活性化させて、いい土をすると。するとたくさんのこのいい農作物が次々と出てくると、こういうことになっておりまして、ですから人間の働く、人間のこの生活する環境もですね、場というのがほとんど全てを決めてしまっていると言っても実は不思議ではないんですね。例えば非常に温厚な人がですね、職場に行きましたらですね、すごくなんか変な人になっているってよくありますよね。家ではとても優しい人なのにですね、職場に行くと実にですね冷たい人になっていると。やっぱそれはその職場で生きていくためにはそういう、冷たい人間であることが求められていて、家の中の普段の自分の姿と職場における冷たい姿をですねちゃんと使い分けないと仕事を続けることができない、こういうふうになってる人って結構多いんですね。でそれやっぱりそういう組織に大体うまくいかなくなるんですけども、その場の力ってやつでありまして、場の力が悪いとですね、どこまでもその場が暗く冷たくなってって、そこはやっぱりこの人が生きていかれない。だから仕事できる人から順番に辞めていくと、明るく温かい人から順番に辞めていくと言って終わっていくというのがよくあることですね。ですからそういうのをこの平成の時代は我々はすごく多く、平成から令和の初めね、すごく多く見てきましたんで、ですからやっぱりこの場の力の大切さということはものすごく強調されるべきであります。私は昔からその溜まり場ということを申し上げますけども、溜まり場というのは言ってみれば今までのしがらみを外れて新しい場を作ろうということですね。来るもの拒まず、ということを申し上げました。来るもの拒まず去るもの追わずというのはですね、場の雰囲気を壊さないための非常に重要な条件なんですね。初めですね、名簿を作ってみんな必ず出席しろというとですね、それだけでこの場はですね、なかなか一つ統一感がなくなります。なんでこんなとこ来たのかなっていう人とですね、こういうふうになんかやって自分の利益出してやろうと思う人が来たりね、あるいはなんか一生懸命頑張ろうという人がいて、で、みんなの思いが合わないですよね。合わないともうそれだけで場というのはですね、うまくいかないんですよ。みんな拮抗しちゃってですね、動かなくなっちゃいますね。だからそれだったら場なんか作らない方がよっぽどいいわけで、ですからその場というのは、そこでまさにみんなが生き生き元気にですね、横に手をつないで何か一緒にやっていこうというふうな気持ちにならなきゃダメですから、それはやっぱりその来るもの拒まず去るもの追わずで、一番初めに作ったそのいい気をねずっと続けると、いい気を壊すような人は決して中に入れないと、そこがすごく重要なところなんですね。はい、だからいい気を作って、いい文化、いい組織文化を作ったら、それを壊す人は絶対中に入れないというのが、今日リーダーシップの中では、すごく重要なことだと、考えられて、まず行動されているわけですね。したがってですね、場の作り方っていうのが、まず場の作り方だけではなくて、その場の維持の仕方というのがですね、すごく重要なことになります。で、一般的に、海外なんかの例もそうですけども、一つなんかいい組織を作ろうとするとですね、一番初めは価値観って大事なんですね。価値観ってのは大事で、ですからその最初の価値観のところがなんかやっぱりこうあまりその本気度がないと、本気の価値観でないと、大体この場というのはですね、すごく薄っぺらいものになります。ダメだとは言いませんけどもね、その本気で思ってる価値観でないと、そのパワーが出てこないんですね、組織というのは。だからそういうのを見てるとですね、やっぱりその最初に無理をすることはないから、自分たちで今の自分がこれがいいと思ってるところから始めたらいいと思いますね。例えばその生活が困ってるから何かやりたいならもうそこから始めたらいいと思いますね。 生活の足しになるものは何かと思って、みんなで面白おかしくですね、生活の足しになるものを探してたら何か面白いのが見つかるかもしれませんよ。昔よくありましたからね、そういうのね、副業なんでもそうで、なんかその、まあ、副業と申しますか、職場でもなんかね、何か面白いものないかなと思って探してる人ってよくいましたからね。たまに面白いもの見つかることがあるんですよ。だから難しいことわからなかったら、何か面白いものないかなと思って、まあそれだけの単純な理由でね、なんかこのままだと食い詰めるかもしれないから何かやれないかんとかね、それぐらいの理由でもいいですから、まあなんかとにかく楽しくなんか始めるってことがすごく重要だと思いますね。なんかその いたずらに義務感だけで行くようになると、だんだんその組織はですね、その場は疲れてきますので、何でもやっぱり自分の本心から楽しいと思えるものをやるといいですね。それからこのやはり大きな仕事をしようと思ったらですね、やっぱ大きな志を持たなきゃダメですね。はい。大きな志を持っていかないとですね、やっぱ途中ですぐ失速します。なんかみんな集まってきたら今度どうしようかなとかね、お金足りなくなってきたらどうしようかなと言って、もうすぐそこでですね、たじろいでしまいます。たじろぐと、まあなんか流れ解散みたいになっちゃいますから、やっぱり大きな志っていうのは持ってる必要があると思いますね。それでよくですね、ドラマとかなんか見てもですね、必ず飲み屋さんだとかですね、食堂が舞台に出てくるんじゃないですか。本当に決まってですね、ドラマなんていうのは飲み屋さんとか食堂が舞台に出てきますね。あれほら、いろんな人が出会う場なんですよね。いろんな人が出会う場で、なおかついろんな会話が進む場所なんですよね。いろんな人が出会っていろんな会話が進む場所が飲み屋さんとか、あるいは食堂でしょう。これはある種の心理をついてんだと思うんですね。食事をね、しながら、いろんな和気あいあいとですね、その話をすると、くったくなくね、いろんな話をするって、それだけですごいことなんですね。で、それってのはやっぱりその、居酒屋さんなり、飲み屋さんなり、レストランを作っている、そのオーナーって言いますかね、そのおかみって言うんでしょうかね、そのバーでもいいんですけども、スナックでもね、喫茶店でも、そこの亭主の実力なんですよね。まあお釈迦さんの手のひらとまでは言いませんけども、まあなんかそこに来るとすごく安心感があると、安心感があって、本音で話ができるというような場を作れる人っていうのはやっぱすごく大切なんですよね。本人がなんかいろいろ言ったりする必要はなくて、こう皆さんをですね、ごく自然に迎え入れてくれるだけでいいわけですね。こういうなんかタイプの人ってやっぱ世の中いるんですよ。うん。なんかこう場を作れる能力持った人って言いましてね、雰囲気を持った人って言いまして、こういう人はやっぱり大事だと思いますよ。だからその自分が何かね、特別なものがないと思っても、いわゆるもてなしですよね。皆さんをもてなして、あとはやっぱり話を聞く力だよね。結局最後はですね、場っていうのも人の話を聞けないとこれが難しいんですよ。聞くっていうのは本当にね、喋った言葉を聞くっていうこともそうですけども、その態度で人の様子を知るとかね、相手の主張を聞くとかですね、まあ何て言いましょうかね、第六感のこともそうなんですね。こうインスピレーションで相手の話を聞くとか、特にだから近年はインスピレーションは大事ですよね。インスピレーションで相手の言いたいことを察していかないとですね、これはなかなかですね、いろんな意味で場っていうにならないんじゃないかなと思うんですね。今の人たちあんまり喋りませんからね。私ら若い頃はなんかみんなベラベラ喋ってましたよね。電車の中だって、まあ、哲学の話から歴史の話から大声で喋っててですね、まあそれ普通だったんですけど、今そういう話みんなしないでしょ。でだからね、その喧嘩だって昔はよくやりましたけど、今みんな喧嘩もしないでしょ。そうすると、まあ言ってみれば、インスピレーションによる会話ってすごく重要なんですよね。気配を察するみたいなやつね。こういうのがないと、なかなか人は集まりづらいところあります。だからそうやって、なんか皆さんのね、気配を察しながら、人をもてなすってことですね。ができるようになりますと、なかなかいい場になってくるんじゃないでしょうかね。それからやはりまたドラマの例もそうですけども、やっぱりその居酒屋とかですね、飲み屋さんとかレストランが場の転換局面になってるのは分かりますよね。ここでなんか話がまとまって次なんか始まるわけですよ。要するに 1+1 が3になるような力がそこに働くんですね。 普通だったらなかなかそこまで話が進まないんだけども、行動にも至らないんだけども、そこでなんか話をしてるうちになんか行動に至るようなことが生まれるわけですね。なんか言ってみれば、まあいつもそこに来て話をしてる、それが続いていくとですね、なんかもう話の段階を続くして行動の段階になってくるってことでよくあるんですね。そうなってくると、やっぱそこから新しいものが生まれる、本当の意味でのたまり場っていうことたちになってきますね。だからいつもみんなそこに来ることができる、たまり場になってます。そこから新しいものが生まれるっていうのはそういうことだと思うんですね。でその場の中の人たちもまたこれ面白くてですね、なんかこう会話が得意でですね、みんなと社交的にこうコミュニケーションするのが上手な人とですね、あとまあ聞くことは聞くんだけども、基本的には自分の世界を持っていて、あまり発言もしないし、でなんかあまりですね人のことに関心があると思えないんだけども、なんか自分がこれはいけるかな、自分の出番かなと思った時はなんかしっかり行動してくれる人って結構いるんですよね。こう自分の世界を持っていて、まあ、自分の技を持っていて、でなんかまあ普段はだから物静かなんですけども、何かやろうってことになると、その人本気になるとものすごい活躍をしてくれる人って結構世の中にいるんですよ。ですからこの 場作りってのはですね、確かにこういろいろ元気な人たちが最初にやってきて見えてきますよね。これはそうですよね。なんか最初に全く知らないところに来る人っていうのは、やっぱそれはそういうのは得意な人ですよね。ちょっと気遅れするとかですね、なんか自分の世界を持ってる人はそう簡単になんか人のところに行ったりとはしないことが多いですね。でしかしですね、なんか一つことをなそうと思うとですね、大きなことをやろうと思ったら、なんかやっぱそういう実務に長けた人、一芸に長けた人を集めてこないと、やっぱ物事はなかなか進まないんですよ。具体的な仕事って進まないんですよ。だからどうしてもですね、そういうあまり社交的ではないんだけども、いろんなことができて、でなんかどっかで貢献したいと、どういう方法か分かんないけども自分も貢献したいと思ってる人を呼び込んでチーム入れてこないとですね、実はなんかいろんなものは進まないんですね。だから場の世界を考えるとですね、なんかいろんな人たちがこう出てきますけども、やっぱ最終的には各分野で仕事のできる人たち、仕事できる人たちを呼んでこないとですね、やっぱなんか最後形にならないところがあります。でこの仕事のできる人たち、実務ですね、各分野で実務できる人たちが最後そこに来て行動まで行くかどうかがね、本当の場の最後の力なんですよ。まあ例えばそれは畑で言いましたらね、本当にだから農作物ができるかって話でしょうしね、微生物の除染でありましたら本当にこれで放射性物質のね、放射能が出ない物質に変わるかどうかっていうところのポイントでありますしね、本当最後のところはこう偉大な仕事が本当にできるかどうかの最後の分かれ道のところは、本当に仕事できる人たちがそこに集まってるか、実務できる人たちが集まってるかどうか、その人たちが本気に行動するかどうか、そこにかかってるんですね。でそのやっぱり実務できる人たちが、おお、これは面白い、俺も本気でやろうと思ったらね、これはいよいよ本当に動くんですよ。もう私の経験でもですね、まあその農業とか教育っていう最初に言い出しましたのは97年に書いた本なんですね。あの当時はですね、まああまりいなかったですよね、そういうことをやろうという人たちが。でもロハスという言葉が99年にアメリカの本に出てきまして、でその頃から、まあ、ロハスは単なる金持ちの道楽ではなくて、やっぱりみんなの求める価値観なんだってことが広がってきて、まあ、アロマの世界でもですね、まあ、それから田舎暮らしの世界でも、農業でもスローライフでもスローフードでもですね、仕事できる人たちが次々と入ってきましたよね。なんかこう物静かにいろいろ考えながら、これはいいと思って、でそのまああまり目立つことなくいい仕事を積み上げる人たちが、時期で言ったら2000年前後なら、私の感覚だと2000年ぐらいから少しずつ出始めてきましたね。もう今なんかそういう人たくさんいますね。大げさにね、こうなんか宣伝とかしなくても、あそこのあの人知ってますよとかね、あそこ行ったけどすごかったよって話はですね、結構あちこちで皆さん広がってて、ただネットワーク社会ですから全員が一度にね一箇所に集まるってことはないんですよ。だからネットワークごとにいろんなすごい人たちいるんだけども、まあそのネットワークがなんか違うとね、誰それじゃ知らないってこともたまにありますけども、まあそうは言ったってそんな広い世の中じゃないから、まあ結構人づてでですね、 友達の友達ぐらいまで行けばみんな知ってるみたいな感じはよくあるんですよね。ですからそうやってですね、もう今の日本を見てると、こう実務できる人たちがかなりやっぱりいろんな未来志向の仕事に入ってる感じがします。でそういう人たちも一人じゃできませんからね、まあその横のネットワークの上手い人たちと組みながら、あるいはなんかその連絡役みたいな人っていますよね。コーディネート得意な人たちね、コーディネート得意な人たちと組んだりですね、まあそういう人たちとなんかみんなで連携して、だからものすごくこう外に向かって開いた人たちと中に向かって開いた人たちが上手に連携しながら皆さんやってるんですよ。そこまで来た時にその場ってですね、本当の力を出すというように私は見てて思います。だからこうある種こう職人さんばっかり集まっててもですね、何したらいいか分かんないところがあるんですよね。技を持ってることは分かるんだけど、じゃあこれをどう生かすのかっていうのは、やっぱりそういう人たちだけではいかんせん何も分からないっていうことは珍しくないんですよ。で考えてても何も分かんないからくたびれちゃうってことよくあるんで、じゃあ反対なんか何かをやろうと、イメージ先行、それからその、まあ、理念先行の人たちだけでもですね、まあ、理念はできるんだけど具体的に何も進まなかったということで、両者が手を組まないといけないんですね。でこの両者というのは結構雰囲気が違うんですね。外に向かっている人と中に向かっている人って結構雰囲気が違って、両方やっぱりですね活性化しないと場というのはなかなか難しいんです。だからお話だけで終わるってわけにもいかないし、でお話がないというのもダメなんですね、うん、無言でなんかね作業してるばかりでもダメでありますから、このあたりが場の難しさであり、私は面白さだと思いますね。だから自分とタイプの違う人たちと一緒にやっていけるかどうかっていうのはやっぱりすごく重要なところなんですね。やっぱり人それぞれですね個性がありますから、やっぱりそのなんか一緒にやっていこうと思うとですね、まあ自分の許容する範囲内において自分とタイプの違う人たちとやっぱり一緒に仕事していくっていうことは大事なことですね。今ですからそういう意味ではこの人と人のこの交流についてはかなり許容度が広いほどですね、やっぱり何でもできる時代ですね。昔みたいに企業の系列だとかですね、学閥だとかあるときはね、あんまりこういうの関係なかったと思うんですけども、今そういうの基本的にないですから、まあ時々ね残ってる組織もありますから、まあそれはもう大体終わりのところよ。でほとんどはもうそういう関係ないんで、だからやっぱりこうまっさらな状態でこの今の自分っていうことで 横にその生友達を見つけていかないとダメなんですね。昔は昔のことと、大学の話なんて何十年前にねどこの大学出たってこと、今の自分と基本的に関係ない話ですから、あるいはそのどの仕事っていうことはですね、自分が何がやればできそうかっていう以上の意味のことはあまりないですからね。そういう意味では今の自分ということでこう付き合っていった時に、まあその許容度が広いとですね、すごく大きくこれからは何かそのまあ仕事があるいは生活がね充実していくというふうに見てて思うんですね。でやっぱそこのとこですね、やっぱりそのなんか人と人がですね素直にこう生身の姿でこう付き合えるかどうか、自分自身が鎧を外せるかどうかというところが、まあ今大きな課題なんじゃないですかね。まあ外に向かった人も内に向かった人も自分自身の鎧を外せれば外せるほどですね、付き合いの幅が広がって、でいい仕事にやっぱつながっていくということでしょうね。そういう意味ではやっぱこう自分自身をやっぱりまあしっかりと、まあ、トレーニングと言いますかね、自分自身を向上成長させていくっていうことはすごく価値あることだと思いますね。やっぱり何て言いますかね、昔みたいに芋洗いっていうんでしょうかね、二宮尊徳の言葉だと芋こじっていうんですけども、こう切磋琢磨して人を鍛えるっていうことが、まあ、今できない時代でしょう。そういうことやっちゃいけないって話ですから、したがってですね個人の成長は個人の責任なんですよ。昔みたいに無理やり人を成長させることってやっちゃいけないことになってるのね。だからね、個人の成長は個人の責任なんですよ。むしろ大変なんですよ、あれ。自分で自分の面倒見なきゃいけないんだからね。昔は先輩も何もいてですね、なんか気がついたらね、成長してたんですよ。今それないですから、自分の成長は自分でやんなきゃいけないんで、だからやっぱり本人がよく勉強しなきゃダメだね。うん。で、いい仲間が出てくるとね、まあ、そのいい仲間でお互いに まあ、向上することができますから、いい仲間に売るまで、いい仲間を売るまでの、まあ、実力の向上は、価値観の向上は自分自身の仕事だと、こういうゲームのルールの時代になったわけでありますね。したがって結局この先はですね、いい場を作れるかどうかでほとんど決まりなんですね。いい畑ができればね、いい作物が次々できるのと同じで、いい場を作れるといい仕事、いい生活が次々と生まれてくると、そういう時代になりますから、まず皆さん場の力をね、強めていかれることをね、頑張っていただいたらと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、まずは場の力ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。